はい、というわけで、特別放送という感じなんですけど、ジパング杯の後にですね、まあ、ジパング杯の振り返りをしつつ、あとは、まあ、優勝チームを招いて、最近の、まあ、ビットコイン、クリプト関係の話について、いろいろこう議論するというか、まあ、フリートークをしていくっていうのをやっていこうと思います。というわけで、優勝チームの、老害チームの内田先生と、T2 さんですね、ちょっと画面には今出てないんですけど、2人に来ていただいてます。よろし
こん
く
にち
お願い
は。よろしくお願いし
します。
ます。
はい。で、あとはまあもう画面には出てないんですけど、スポンサーをしていただいたジパングコインの、辰巳さんも裏にいます、
よろ
実
しくお
は。
願いしま
はい。
す。
なので、もし何か途中でジパングコインとかに質問があれば、彼に入ってきてもらうかもしれないです。はい。というわけでやっていこうと思うんですが、まず今日、商品のですね、リアルゴールド、金を優勝チームに贈呈しまして、これをぜひ見せていただきたいんですけど、どうですか？いいっすよね、これ。
お、
普
大きいで
通
す。
に
最高で
こう、
す、これ。
なんか
素晴
高
らし
級
いです。ありが
感
とうご
の
ざい
こ
ま
の
す。
輝きというか、めちゃくちゃいいですよね。い
リア
や、
ルゴールド、
リ
こ
アル
れ。
ゴール、やっぱ時代はゴールドバックトコインですかね。
物理最
ゴール、
高。
いや、ゴールドバックトコインというか、ゴールドなんじゃないかっていう、
ゴールド、ゴールドじゃなくて、コ
現
イン
物、
じゃなくて。
現物みたいな。
2023年はリア充目指してきます。
いやー、でもなんかこれ初めて買いました。こういうアイテム、ゴールド
なる
の。
ほど、なるほど。
買ったことありますか？ゴールドっていう、この金。
ないです
ないで
ね。
すよ
はい、
ね。
ない
僕
で
も
す。
初めて行って、ちょっと、はい、面白い体験でした
い
ね。
や、素晴らしいで
買っ
す。
てる人もでもやっぱりちょっと見てたんですけど、上の層の人たちがやっぱ多そうな印象でしたね。
なるほど。
はい。というわけで、改めておめでとうございます。
ありがとうござい
は
ます。
い。今回は予定はしてなかったんですけど、思いつきも含めてせっかくなんで話していこうと思います。では、早速なんですけど、どうですか？ジパング杯優勝して、計画通りというか、もう優勝する気満々でいって、特にやっぱ決勝がすごい良かったっていう声が多かったんですけど、なんかこう、記憶に残ってる設問というか議論とかあれば、振り返って、もしくはここをもう少し掘りたかったんだけど、どうしてもちょっとここは切れなかったなとか、反省点とか。
いや、もう反省点山ほどあるんで、まず、私の周りで、あれは、内田の意見か、一般的な話なのかっていう聞く人いたんですけど、
本当です
もう
か？
全部ディベートに勝つための内田のでっち上げだと思うぐらいのレベル感で聞いていただければなと思ってます。で、一部、細かな事実っていうのはちょっと私も言い間違いみたいなのあったようにも思うんですけど、全体としてはもう非常に楽しめて、勉強になって、面白かったなと。しかも、私は、上野さんのあの中、すごい、しっかりとした、議論で我々となぜか噛み合う。あれは非常に知的に面白い経験
そう
でで し
す
た。
ね。やっぱり決勝準決勝の、まあ、2対2のあのフォーマット、自分も良かったなと思っていて、やっぱ同じチーム同士で同じトピックでやるってなると、なんかそうじゃないといろんなチームが混ざると、どうしてもやっぱ論点がいろんなところに行っちゃうところはやっぱあるので、どうしても。あれは良かったなと思ってます。まあ、特に決勝、まあ、ビットコインとイーサリアム、何ですか、10年後でしたっけ？ 5 年後でしたっけ？ 10年後でしたっけ？
3年後？
3年後でしたっけ？そうですね。そう、自分で忘れちゃったんですけど、まあ、重要になるのはどっちだみたいな、そういう議論で、
そうですね。
だったと思いま
3
す。
年後でしたね。
3年後でしたっ
最
け？
初は焦っても10年でやろうかって
そうそう、
話だっ
10
た
年
んでで す
やろう
よ。
と思ったんですけど、10年だと多分本当にすごいふわっとして議論しかならないんで、3年っていう、こう結構リアルな時間軸で質問してっていうのをやりました。はい。まあ、あれかなり良かったんじゃないかなと思います。TT さんはどうですか？
そうですね。議論は、まあ、今回初めて参加させていただいたんですけど、1回戦目は1回戦目でいろんな意見が出てきたので、そのなんかるつぼぶりが楽しめたかなと思っています。
まあ、確かにそうですね。なんかちょっとカオスじゃないですけど、あれはあれで。
もうビット、まあ、やっぱりまあ私もその大前提として、もう皆さんにちょっとエクスキューズしておきたいのは、まあ、議論のディベートのポジションであったというところで、まあ、いろいろ、それで強調したところとかもありますけども、勝つために頑張りましたっていうところなんですけど、とはいえ、やっぱりまあ、言いたいことも結構言えたかなっていう満足感も持っていて、まあ自分の好きなようなポジションがあるわけなんですけど、それに対してちゃんと言えたかなっていうのはありますけど、参加している人たちが非常に幅広くちゃんとそのクリプトに対してのこう全体的なインデックスが取れるようなバラエティある出身が集まってたと思うので、皆さんそれぞれの意見が聞けて面白かったなと思ってます。 で、その上で決勝戦はもう逆にフォーカスして、本来のディベートにフォーカスした形で、いろいろ、こう、テーマに絞った形でやり合えて、そちらはそちらで競争心というかスポーツ的な 楽しみ方ができたということで、非常になんか、一粒で二度美味しいみたいな、なんか面白い体験できたなと思ってます。
はい、ありがとうございます。で、ちょっと自分の方で聞きたいのは、個人的なベストバウトというか、この設問良かった、面白かったなとか、まあ、やっぱ決勝かな、どうですか、なんか他にも良かったなという、覚えてるものがあれば、もう忘れちゃったやつもあると思うんです
実
け
は
ど。
ですね、一生懸命やってたんで、何にも覚えてないです。マジに、私、実は覚えてるのは、我々が休んでた時とかですね、
あ、
そうい
そ
うう の
です
は
ね。
覚えてるんですけど、自分が喋ったこととか、
はいはいはい。
綺麗に忘れてる部分がありますね。
結構やっぱ本気で行きましたか？特にその準決決勝くらいまで行くと。
あ、もう全部ガチで。
いいっす
おっ
ね。
さんはガチで行かないと若者に
妨害してる。
後でくちくち言われるので、ガチで行って後悔のないようにやってました。
なるほど、なるほど。いや、ありが、いや、素晴らしいです。いや、
そういう意味で本当に遠慮は一切しませんでした。若者に対しての遠慮も一切しませんでした。
いや、だから今回この優勝賞金のこの豪華賞品を見て、来年ちょっともっと本気で頑張ろうと思った参加チームもいるかもしれないですね。はい。
いや、これは本当に素晴ら
来
しいです。
年はちょっとスポンサーがつくかどうかわかんないですけど、ちょっと そこは要相談ということで。はい。というわけで、じゃあ自分の方から逆に質問なんですけど、特に自分がなんとなくここ記憶にあって、ああ、なんか面白いなと思ったのが何個かあって、まあ決勝の議論ですね。で、やっぱ、BCG チームですか？まあ、イーサリアムガーで議論した方のチームが、まあ、最初、まあ、前半部分は彼らが割と推してる部分もあったのかと思ったんですけど、やっぱ後半でこう、ぐいっと、老害チームがいったかなと思っていて、どこら辺で変わったのかなと自分が思った時に、一つの重要なポイントが、ユーティリティとは何かみたいな。その、いろんなユースケースがあって、アプリケーションの数があれば、ユーティリティがあるんだっていう主張に対して、それって本当にユーティリティって言えるの？みたいな指摘。あれがやっぱ個人的に大きかったんじゃないのかなと思っていて、これは自分もずっと個人的に思ってたことの一つなんですよね。その、まあちょっとこういう言い方すると、若干嫌な感じに思う人もいるかもしれないですけど、極論そのマネーゲームというか、パチンコの台の数が増えても、それって社会構成が増してるんですかっていうのは、僕はずっとそう思ってましたし、ただそれをちゃんと指摘する人があんまりいなかったので、あれはなんかその点でも結構面白い指摘だったんじゃないのかなと思いますね。あれは個人的なその試験でもあるんでしょうか？それとも、
い
そ
やい
れ
や、
とも、なんかその
別
議論
に、
のために、そういうことしたんですか？
ベースとして、レジャーっていうものは当然 GDP の一部分を構成していると。人間は働くために生きているものではないって、その通りなので、我々がユーティリティの話を持ち込んだときに、やっぱり GDP の話になって、レジャーだよねって話になったときに、あれ的確な反論だったと、私は思っていますと。ただ、レジャーという中で、ギャンブルっていうのが本当にレジャーなのかっていうのは、また別の話がちょっとあるんですね。で、そこのところっていうのを、私の試験というか、ディベートのためにあそこは言ってたんですけど、今でもそれ変わってなくて、むしろ、そういったものを強調しすぎるためのツールだとしたら、長期で見たときには痩せていく可能性があるんじゃないのっていうのはあそこの議論で、今でも大枠は変わってないのかなと思ってますね。
まあ、結構やっぱ一般的に、例えば開発者の数が多いとか、アプリケーションの数が多ければ、基本的にはまあ、more is better っていう、まあ、その主張も分かるには分かるんですけど、果たして何を作ってて、どんな価値を提供しているのかとかっていうところは、確かにちゃんと各プロジェクトとか、全体として考えるべきトピックだなというのは自分も思いましたね。
あそこは本当
はい。
にビットコインとイーサリアムの、特にそうだな。ビットコインとイーサリアムって言ったら人にした方がいいかな。それぞれがこう大事にしてる哲学とかがはっきり出てきた
確
と
か
ころかなと思って
に、
るんです
そ
よ
れあ
ね。
りますね。考え方の違いも結構それでやっぱ出ましたよね、その
やっ
時
ぱ
に。
り、それぞれ求めてるものっていうのが違うかなと思っていて、で、これはコインの好き好きだけじゃなくて、その仮想通貨とか、こういったクリプトに対しての関わり方もそうなんですけど、例えばトレーダーの人とかは、ボラティティがある方が嬉しいじゃないですか、その方がいろいろ自分たちの収益の機会があるけど、一方でこうビットコインとかが目指しているものって、 フィックスなんですよね。長期的なこう社会と経済システムに対してのフィックスで、そうすると安定する方に結構向かうじゃないですか。で、高校って結構利益とかこう求めてるものって相反すると思っていて、例えばそうだな、よくこう格言として言われますけど、ネズミ捕り業者は本当にネズミを絶滅させたくない。だってそうすると仕事がなくなっちゃうからみたいなところがあって、ビットコインなんか目指してるのって結構ネズミを断絶させようとしてるところがあると思ってるんですよね。これは求めてるものが別に違ければやっぱりも違くて、でイーサリアムとかは新しいユースケースをこう生み出したいっていうことを、主張の核としていました。今回対戦されてた相手の人たちも、まあ、その新しい機会っていうのは いわばこう不安定な新しいこうなんかその場をこう別の軸とかこう出すとかみたいな話なんですけど、それって結構やっぱりこのまさに議論したところにも出しましたけど、不幸な人も出てくるみたいな、ハイリスク、ハイリターン の 場でもあるわけなんですよね。これに対して、こう、良しとするか、こう好き嫌いみたいなものがあって、そういう思想が如実に出た、そういう場面だったかなというふうにも思ってました。
確かに好き嫌いで結構ね、話せちゃうところはあって、例えばなんかそのバブル相場が好きみたいな人もいるじゃないですか、こ
う
盛り上がってる、でみんながわーってあって、僕ねバブル相場正直あんまり好きじゃないんですよ、もう話が何も通じなくなるんで、ただそれはまあ結構好き嫌いの差みたいな話のとこはあるんで、まあそういうのは実際あると思います。ただ同時にとはいえ同時に正しい間違っているという視点でもやっぱ話せる部分はあるのかなと思っていて、僕は例えば T2 さんが最後の方に指摘していて、ああそれは確かに面白い視点だなと思ったのが1個あって、その視界的にやっていて思ったことが、そのイーサリアムの方は、損をしてしまう人が出てしまう、要はゼロサムゲームだったりマイナスサムになってしまうパターンがあるのに対して、ビットコインはまあ良くも悪くも所詮支払いだったりとか の効率を上げるもので、損をする人がいないというか誰も不幸になる人がいないみたいな話をしたんですよ。実はこれも結構重要なポイントだと僕は聞いてて思っていて、割とまあイーサリアムとかまあ Web3 とかクリプトって言われるもの全般だと思うんですけど、損する人がいても得してる人が何人かいて自分が得すればいいんだっていうようななんとなくの前提はある気がするんですよね。で、まあもちろんビットコインにもそういう考えは当然あるにはあるんですけど、どちらかというと既存の社会の問題になっている部分をどうやって解決するのかとか、早期の摩擦の部分をどうやって、今 5% 例えば国際総額にかかっているところをどうやってそれを 1% 2% にするのかとかって割とそういうのを重視している人が多くて、で自分もまあ最近ライトニングとかやってますけど、やっぱそこら辺が今やっぱ一番大きいですね。既存の仕組みがやっぱどうしても機能しないところをどうやってビットコインとかライトニングで解決するのかってところに視点が置かれてる気がします。だからそこは結構やっぱ明確に違うんですよね。だから結構やっぱイーサリアムとかワクワクするとか、まあ、イーサリアム限らずですけど、いろんなもの出してるよねって言うんですけど、結構それって最終的に何なのって思っちゃう老害的な視点はやっぱあります、
いやもうこれ老害的な視点なのか、これ真っ当な視点なのかよくわからないですけど、
真っ当な意見は老害なんですよ。
別に年齢は変わらないものなので、それは全然構わないんですけど、今の話ってすごく前回のジパングの会でもあったんですけども、イーサと BTC って同じものなのか本質的に違うのか
って話ありましたね。
あって、でもう一個捉えるそういう話題が別の、あのセクションでもありましたし、でその時に今って BTC の例えば水準が2万ドルですと、7万ドルの頃とあったねと、普通金融資産って半分以下になるものってのはないんですよね。そんな金融資産持ってたら決済に使えないじゃんっていうのがあって、で実は一般の人から見るとイーサと BTC っていうのはまあ同じで、特に日本の法律は資金決済法でもう定義が同じものと定義されている。だけどまあ界隈の人たちはもちろんこれは解像度が違うので、それがいい悪いではなくてきちんとそこを区別している。で私の邪推なんですけど、まあ、市場の大きなパイの大きさってどんどん大きくなっているので、そういう差っていうのは実はもう気にする人にしか興味を持ってもらえない。で興味を持っている人はどこかっていうとビットコインなんで、ごく一部 になっている。だけど実はそこに本質的な議論があるのかもしれないし、その議論を温め続けることに、実は長期的な意味がすごくあるのかもしれないなと思っているので、私はこの議論を真剣にもう少し深めていきたいなと思う点なんだけども、実はこれ、海外で一般受けするのかもしれないんですけど、本物の普通の人で一般受けは絶対しない話題なのかなっていうのがあって、そこはどう思いますかね、皆
いや、これはね、実はこれ言いたかったことの一つなんですよ、今日。これ実はカストディ、セルフカストディを推奨すべきかっていう議論が
ありま
流
し
血
た
だったじゃないですか。
ね。
実はここにも関わってくると僕思っていて。で、内田さんがおっしゃったみたいに、その外部から見たらもうどれも一緒だから、その細かい、すごいね、マニアックな人たち同士で、これは違うんだっていう議論はナンセンスですっていうのも、まあ、ナンセンスまで言ってないです
言ってないですよ、
いや、ナンセンスだという意見があって、僕は分かるんですよ。分かるんですよ。わかるんですけど、ただ、じゃあそれやらなくなったらどうなるのかみたいな視点があって、例えばセルフカストディでも同じこと言いますよね。どうせみんなセルフカストディできないんだから、カストディさせりゃいいんだよっていう。ただ、もしそうだとしても、結局やっぱセルフカストディの方にやっぱ僕は革新性だったり、新しいものを生み出す力とか、みんな仮にカストディのものを使ったら、形的にはまあ今まであまり変わらないものにたどり着いてしまうんで、やっぱそこをいかに教育するかとか、そこの周り、そこをやっぱ大切にして、そこを広げる努力をするっていうのはやっぱり重要だと思うんですよね。で、まあ、カストディもカストディ問題があるので、セルフカストディは難しいとはいえ、じゃあ難しいからみんなカストディやればいいじゃんではなくて、自分はセルフカストディをいかに、より使いやすくするか、分かりやすくするか、一般の人も使えるようにするか、そういう教育だったり、技術的なソリューションだったりを開発するっていうのが重要で、そのビットコインその他違うっていう、そんなの言ってもどうしようもないじゃんっていう、基本的には自分似たような見方をしていて、とはいえそれを言わないとどんどんやっぱり変な方向に行ってしまって、本来重要であったはずの部分も、悪い方にどんどん引っ張られていってしまうので、そこは努力をする、意義だったり価値があるんじゃないかなっていうのが自分の意見なんですよね。
私も論点をきちんと選んで深掘りしていくっていうのは、まあ、言ってみれば人類のその全体の活動の発展のために必要であるっていう、で回り道に見えるんだけども、まあ、そういったことが重要でっていうので、まあ、大学も行ってみればすぐにはお金はならないんだけども、重要だと思うことをそれぞれの人が、まあ、選んで、自分の時間を使って、深掘りするっていうビークルなので、論点はまさしくそうだと思いますし、セルフカストディに関しては実は私いろんな方々から最近だと資金決済法変わったよねって話で、でいろんなステーブルコインどうしようかみたいな話するんですけども、カストディ、セルフカストディって純粋に、資金、取引業、交換業か、交換業のライセンス必要なの、必要じゃないのって、そこだけを聞かれるんですね。で、要するにセルフカストリーがどういいかって、みんな分かってる人が聞いてくる、で、実は。だけど、やっぱり自分で飯食うためにはそっちじゃないと。で、本当の議論ではなくて、いわゆる、まあ、規制とか、社会のルールに合致するために、どういうふうにセルフカストリーを捉えて、定義して、自分たちのプロダクトとして、整理するかっていう話になっちゃう。だからやっぱりそこっていうのは、長期の目線とビジネスの目線みたいなものを両方持って、だけどやっぱ長期の目線を話し合うビークルっていうのは、まあ、小さなサロンでもいいからずっと維持するのがコミュニティの懐の深さなんじゃないかなと思ってますね。
なので、純潔の議論、なんかちょっとそのセルフカストリーをもうちょっとここ攻めてほしいなみたいなとかあったとしたら、僕は個人的に、まあ、今みたいな話で、要は何もやらなくなったらどうなるのみたいな話をもうちょっと展開してほしいなと思っていて、その一般人がセルフカストリーを今使えるかどうかっていうのは別として、それをちゃんと伝えたり、そこをこう使いやすくしたりする努力っていうのは絶対に今後も必要だと思うんで、その点では僕は議論でセルフカストリー推奨すべきっていう議論立場に立つとしたら、それしないとそもそもの本質がどんどん失われていく。例えばディファイとかも基本的には全てセルフカストリーを前提にしているので、それカストリーになっちゃったら何も変わらなくなっちゃいますからね、究極。まあ、
そう
違
思いま
う
す
部分
ね。
もありますけど。
でもまあやっぱりチェーンでやってるので、トラストがどこにあるかっていうのを、まあ、常に意識しながら、その枠組みを考えるっていうのは本当は必要なんだけども、利便性っていうのはそれとは違うレイヤーなので、ただ利便性を見ないっていうのはビジネスとちょっとしてちょっと論点とずれてきちゃうので、やっぱりこのバランスですよね。ただご指摘の通り、セルフカストディの意義っていうのはやはりこれ、まあ、リバタリアン的立場に立つこと必要もなく、 本当にチェーンを使って決済するっていうのと、まあ、リレーショナルデータベースで PayPay みたいな決済方法を選ぶっていうことの、実はコストではないところの本質的な差が隠れてるポイントだと私自身は思っているので、非常に面白い論点だとは思ってました、当時。
なんかありますか、今の話で。補足だったり
そうですね。もう、同じような問題意識は持ってい
とか。
て、カストディだと、まあ、やりやすいじゃないですか。そんなに、こう、摩擦もないというか、議論にもなりにくいし、技術的にもすぐできそう、やりやすいし、安きに流れるところって結構いろんなところで目にするなと思ってい
あ、そう
て、
ですね。
まあ、内田先生もおっしゃられてましたけど、その長期視点とビジネスのバランスがもしあるんだとしたら、現状からどういうふうに、現状から理想を定めて、その理想に対してどういうふうに進めるか、その第一歩として、まずカストディがあるとか、そういう形で捉えられるんだったら、良い話だと思うんですよね。そうじゃなくて、もう、とにかく、まあ、これも、しょうがないというか、まあ、ある意味、ありだとは思っているパターンもあるんですけど、まあ、ビジネスをすぐ立ち上げないといけないとか、新しい、まあ、事業、まあ、それが大事になってるから、とにかくそれで、やりやすい方を攻めていくみたいな。あると思うんですけど、ここの時に長期視点とかのその理想像がないと、本当にこうグデグデになって、ちょっと外部環境が変わるとすぐやめちゃうし、なんていうのかな、こう、投資としても、効果が少なく、場当たり的な、もうちょっとそのトレンドが変わるとまた別
い
の
や、
方にな
ん
っ
か
てく
今
みた
起き
い
て
な
ますね、
話
そ
が。
れ。AI に人が流れてるとか、なんか
もうそう
話は
いう、
聞きますけど。いや、なんかおっしゃってることはよくわかりますね、僕は。低気に流れるというか。
そうですね。
で、これはだからビットコインとその他の文化の違いだったりとか、まあ、自分そういう記事を書きましたけどとかにも関わってきて、やっぱ低気にどうしても流れちゃうんですよね。カストディ楽だし。で、カストディは別に悪いわけじゃないんですよ。カストディはカストディでトレードオフがあるんで、いいと思うんですけ
低
ど。
気に流れる人ってどうなのかなって言ったとき、こういったときに流れない人っていうのは、やっぱ思
アウ
想
ト
だ
サイダー
か
です
ら、
か？アウトサイダー。
ここで大事だと思ってるんですよね。そういうビジョンとか、まあ、思想と
そうです
かっていっ
ね。
たものがある人って流れないんですよ、そこで。
で、やっぱカストディとノンカストディアルと、まあなんかそこだけじゃなくて、こういう低気に流れるっていうのは結構やっぱその他の諸々全般技術選定だったりとか、技術設計とかそういうところにも影響してると思っていて、ビットコインは特にやっぱり一番ハードにできる限り分散性を高めるとか、まあ、第三者への依存を排除する、もしくはまあプライバシーをできるだけ高くしようってかなり明確に意識して重視してやってるじゃないですか。で、他のプロジェクトとのやっぱ違いっていうのは、やっぱ低気になんかね、まあ、ここ多少集権化しててもいいでしょうとか、なんかやっぱね、低気にどんどんやっぱ流れていく傾向があって、そういうのを見ててもやっぱりここはしっかり伝えなくちゃいけないし、逆にそこの差を意識しないと。そのどっちも一緒くたにしてしまう問題の一つが、まあ、例えば規制する側とかがそういうのを分かってないと、本来規制すべきではないものまで過剰に規制してしまう。技術でカバーできるところを規制で無理やりやるとして、なんかわけわかんないことになる。それはまあ例えばイノベーションの芽を潰すことになるかもしれないですし、もう一つはやっぱり、なんて言おうと思ったのかな、まあ、規制が一つ。まあ、他にもやっぱユーザーがそれ分かってないと、これもよく見るパターンだと思うんですけど、全部一緒だと思って ビットコインっていうのを聞いた。でもなんか他のがいいって聞いたから、これ買おうって言って、そしたらある日それがゼロになったみたいな。やっぱそういう人たくさんいますから。じゃあなんでそうなのかっていうのを、やっぱ伝えるのを今後もそれは絶対しないと、永遠に同じことの繰り返しなのかなと僕は思いますね。
それ類似なんですけど、ビットコインをリファレンスとしたデリバティブみたいなものがあるんですよね。いわ
まあ、あります
ゆるサイトに行けばいくらでもそんなの見えばあるんですけど、それってビットコインだから言うと、みんなで潰しに行かないといけないような思想的には、イーサのデリバティブならだよねでいいんだけども、ディファインとは関係なしに考えても商品性として、ビットコインを選ぶ人っていうのは、そこで何かを、 なんか価値をなんか上がった下がったで一喜一憂するのと違うところに、まあ、何か共感を持ってビットコインを握るっていうんであるとすれば、デリバティブやらない方がいいんじゃねっていうのはすごく思うんですけど、このあたりどうですかね。
まあ、これは個人の意見の差もありますね。僕はやってないですよね、それで言うと、うん、まあ、あとはトレードが下手で怖いんでちょっと手出せないですね。それ個人的な理由なんですけど、はい、まあ、でも人によってはそういう主張する人いますよ。要はなんかそういうレバレッジかけたりとか、まあ、要は過度なリスクを取りすぎるのはやっぱ良くないみたいなのは言ってるんで、まあ、FTX の件あって、あれもまあめちゃくちゃレバレッジかけたとか、まあ、蓋開けてみるとユーザーのお金勝手に使ってるだけなんですけど、いろいろあるんですけど、やっぱそこは以前からそういう、こう批判みたいなのをしてる人もいましたし、そうですね、そういう人もいます。で、一方なんか、まあ、ビットコイン使って何やってもそれは最終的にその人のとか企業の自由だから、別にレバレッジでも何でも、デリバティブでも、まあ、それはそれだよねっていう意見もありますし、自分はここに関してはすごく強い意見はないですけど、個人的にはどっちかっていうとやっぱり別に物によってはレバレッジをデリバティブとかを使うユースケースだったりとかもあるのでいいと思うんですけど、基本的にはそんなにこう やりすぎないでほしいなと思います。じゃないと今起きてることみたいなものが起きちゃうのでっていうのはありますね。それはつまりセルフカストディで自分 でセルフカストディの話もこれ一つ議論のこれポイントにならなかったなと思ったのが、別に全部セルフカストディしろって言ってるわけじゃないんですよね。このポイントをもっと指摘すればよかったなと思って、全部カストディか全部セルフカストディみたいな話になってる気がしたんですけど、はいはいはい、全資産をセルフカストディすべきでする人はないと思っていて、すべての人が、
はいはいはい、
別に一部カストディに置いててもいいですし、だから、まあ、でも基本的には自分はセルフカストディで持ってる部分をきっちり管理できるようなリテラシーを身につけて、それをやるっていうのを推奨は自分はしてますね。
当局的に言うとセルフカストリーいいのかもしれないけど、個人の能力のボトムどこにあるんだっていうのは実は常に意識してるというのがありますよね。要はキーフレーズ忘れちゃった人どうやって救えるのかと、全員全ての社会のシステムがセルフカストリーだけで動いてた場合、ではやっぱりそういったところのセーフティーネットがないと、そういった意味でヘテロなところ、あんまり原理主義的に全部っていうのではなくて、セルフカストディの思想的にも、構造的にもいいところたくさんあって、でカストリアルなものに関しても、まあ、利便性という意味ではそれなりに意味もありますので、そこに関してはうまく使い分ける。ただし重要なことは社会全体として、あんまり過剰に触れるのが私も好きじゃないですし、そういった意味ではオプティマイゼーションという意味で、効率的に、全体としてコストが低くて安心できる、こういったところをみんなで議論できればもっと面白くなるんじゃないかなとは思ってますね。
はい、ちょっとそしたらこの話は結構した気がするんで次のトピックに行っていきましょうか。まあ、ジパンガールに関わらずでもいいんですけど、まあ、じゃあ内田さんに聞きたいのが、1年ちょっとくらい前に出演していただいて、まあ、当時 DeFi のまあリスクの話だったりとか、ここはすごい面白いけどこういう課題あるよねみたいな話をしていただいて、その後この激動の2022年
来ましたね、
だったわけじゃないですか、
はい、
とやっぱ当時 の1年くらい前の動画を見て面白いって言ってくれた人多かったんですけど、あれを収録した後の視点から去年起きたことを見て、なんか今の率直なこの業界とか、まあ、全般に関する感想とか言いたいことって何かありますかね。
これ変な言い方なんですけども、今はもう恥ずかしくて見れないんですよ。
恥ずかしくて
見ようかなと思ったんですけど、
ぜひ見てください。
ちょっと躊躇してるのは、あの時に言ったのは、次のシステミックリスクがクリプトで起こるとすれば新しいタイプだって言ったんですね。でそれは過去にないから、ディフェンスが効かなくてシステミックリスクに広がるという言い方をしたと思うんですけど、開けてみたらすんげえベタな話です。もうそれはルナテラの方も FTX の方も、あれはもう綺麗に既存金融のやってはいけない、アンチパターンそのものというよりは、もう、FTX に至ってはアンチパターンではなくて犯罪なので、私から見れば、そういった意味では、あそこの議論、そういう意味では完全に外している、じゃなかったら10年とか20年先取りしちゃってる、まあ、そういった意味でタイムリーじゃなかったなって、まあ、もう次に来るのは、ベタな金融犯罪だよねって言ったら、ど真ん中だったんですけど、そうならなかったのは残念だなと思ってます。
まあ、確かに、それは正確に予想するのは難しくて、やっぱ当時 FTX が1年以内にこんなことになってるとは自分も想像はしてなかったので、ただやっぱり規制がないとこういうことが起こるっていうのをこう思い起こされたところはありますよね。そりゃ、やりたい放題になったらそういうことやるやつもいるよね、みたいな。
ていうか、規制というよりはもうあれは犯罪なので法律があるので、それに違反してる人々というのは私の発想で、ただ規制があれば未然に防げたっていうのは多分事実で、
そうですね。
ああいった、そういうことですね。ああいうのは完全に、モニタリングが効くので、うん、そういった意味ではやっぱりあそこまでなってしまった後に規制が入って、リバタリアンは規制がいけないと言ったら、お前ら何言ってんのかっていう感じに私としてはなるかもしれない。
うん、ちなみに自分はなんかそれ面白い話なんで、リバタリアンってこう全ての規制に反対するみたいな人たちもいますけど、自分はねその点では別にリバタリアンではないです。
なるほどなるほど。
というか個人的には別に例えば FTX にも被害を受けてないですし、正直に言うとあそうって思うところあるんですよ。それは自分である程度リスクを把握してなんかちょっとやばそうだなとか、もしくは取引所にそういう大きな金額が乗っけないみたいなことをやってるんで、実践してるんでいいんですけど、ただ社会一般はそうはいかないんだろうなと思ってるんで、だから一定の規制の合理性っていうのは僕は認める立場ではあるんですよね。全ての規制があるとか全然思わないんですけど、ただやっぱり今回のことが起きるとすごい過剰な規制も含めてすごいこうプッシュしやすくなっちゃったんで、どちらかというとこれ何度も見てるパターンなんですけど、日本でもこういうパターンありましたし、海外もねこういう今そういう状況なんですけど、規制いらないよねって言った人たちのせいで規制が厳しくなるっていうのを結構苦々しくいつも見て
る。なるほどなるほど。
そうですそれいつものパターンじゃないですか、はい、よくありますよね、うん、はい、
新しいシステムリスクなんなんかな、システミックリスクタイプは出ない実際に起こったらベタだとおっしゃられてましたけど、一方でクリプトならではのこのドミノ倒しの仕方っていうのもあったのかなと、は
い、
うん、
いいとこ聞いていただきました。そこ私としてはかなり新しい現象が起こったなと実は思ってるんですね、
はいはい、
でこれはまあちゃんと調べて根拠があるっていう形まではまだ突き詰めていないんですけども、まあ、直感的に考えると普通のシステミックリスクっていうのは最初の一先が倒れるまでに時間がかかって、それが倒れ始めたらバタバタと連鎖が起こるんですね。だから市場が大騒ぎになってシステミックリスクと呼ばれる現象につながるっていうのがパターンなんですけども、うん、クリプトの場合っていうのは最初の1個が一夜にして倒れる、だけど次の連鎖っていうのが3ヶ月後とか、
はいはい、
例えばルナテラから 3AC になるところまでも1月半ぐらいかかってたと思いますし、でそういった結果って倒れるまでですけど、うん、でそういったことを考えるとですね、なんでこんなこと起こるのかなと、ちょっとパターン違うぞと、で私はちょっと、まあ、仮説なんですけど考えてたのが、結局、普通企業って、バランスシートで負債が積み上がったから倒れるっていう方が現象としては少なくて、実は支払い期限が守れない、いわゆる流動性が尽きて、手元資金がなくなって倒れるって一番最初の現象が多いんですけど、クリプトの世界ってスマコンだって言ってる割にはですね、価格に関する、観測の事実がまずわからないので、自分がいくら持ってるかってのよくわからない。あとは払えなくて、なんか知らないけど、銀行口座が封鎖されるみたいなものはあんまりないというのもあって、かなり違うパターンになってるなと。そういった意味では、これすごい残念な話なんですけど、これからまだ、倒れる先っていうのは、出てくる可能性っていうのを、考えないといけないんじゃないかなと、うん、まだまだ整理が終わってないというか、うん、海ができっていないというか、うん、そういうふうに思ってるんですね。
まあ、今でもちょうど、ジェネシスが破産申請したんですかね、うん、この数日内に。で、そうするとそ
こにですか、ね、
もうエクスポージョーがあるジェミニとかもまずいんじゃないかとか、まあ、おっしゃる通り結構その後ゆっくりゆっくりちょっとずつ波及していってるっていうのが確かに現状ですね、
はい、
これがだから既存のものだと最初が倒れるのはすごいこう粘る、
ね、はい、
粘るんですけど、そこが倒れちゃうともう残りはババババババ、は
い、もう本当に取引のところつながりみたいなものはきちんとした、まあ、クリプトもあるきちんとしてるんだとは思うんですけども、役場で縛られていて、支払い期日も明確になっていて、かつ換金っていう概念に関しても、まあ、ルールだけじゃなくて社会慣行が一通り分かっている。でクリプトの場合って例えばじゃあここで100万 FTT を持ってます どうなってたの、これいくらなんだみたいな、よくわからないと、俺持ってんだ、俺持ってねえんだみたいな話もまだ残っていたりして、でこれ、関西人が入っても生産できないしっていうのがあって、
FTX なんかずっと多分さらに時間かかりますね、ここから。
あれは裁判あるから10年単位だと思いますね。で、そういった、本当は10年単位で FTX に、債権を持ってる人が取り返せないと、その人って、他にもう次の支払いできないはずなので、バタバタと倒れるっていう形になるので、本当は支払いが、だから FTX ジャパンが2ヶ月まだもう経って、支払い終わってませんけど、あれっていうのも多分日本の枠組みは想定していなかったと思うんですね。分別管理っていうのは基本的には倒れたら速やかに支払いができるっていうことを意味しますので、で、なぜかっていうと当然のことながら、そういったシステミックリスクの反省もあって、速やかに支払いが終わるっていうことはとっても重要。だけど今回はそうができないっていうのは、まあ、システムの話もあるのかもしれないですけども、価格発見機能が今までの、株式市場とか証券市場とはちょっと違う形が、クリプトで、運用されてるんじゃないかなっていうのは私の考えなんですね。
まあ、でも価格発見機能がないという以前にバランスシートをちゃんと そもそも何をいくら持ってるかさ、誰も把握しないみたいなレベルの話があるじゃないですか。
企業の価格っていうのもあるので、私、
FTX みたいな。
バランスシートっていうか、もうそもそも自分の財布に何が入ってるか分
わ
かって
かん
ないっ
ない。
ていう、
なんか
そう
そうい うレ
う、
ベルです
そう
よ
です
ね。
ね。で、そうすると企業のバリエーションもできなくてって話になると、さらに深淵ですね。はい。
FTX はそんな感じな気がしますね。もはや、ここにいくらあるかっていうのは、例えば FTT トークンがここに自分たちはいくら持ってるっていうのは分かってるけど、果たしてじゃあこれをいくらとして、計上すべきかみたいな話の前の話が気がしていて、
そう
なん
です
か
よ。
新しいウォレットが見つかりましたみたいな、なんかそういう、なんかそこまでいってないとい
で、
う実情も出た気がしますね。
FTX でウォレットが見つかりました
ウォ
と
レットが見つか
か言って、
りま
やっ
した。
たーとか言ってるんですけど、
そう
それやったーの前の段階だよね、
そうそうそう。そう
みたい
なんです
な。
よ。だから、そんなレベルだったというのが分かってしまった年だったっ
しか
てい
も
う。
見つかったウォレットに50億ドル入ってたとかです
そう。
よ。何やってんだか分かんないよ、それ、みたいな。
50億ドル入ってたとか、なんか元従業員かなんかにハックされてるとか、ひどかったですね。
カオスですね、本当
はい、
に。
カオスでした。だから、そこまでのレベルの低いのはちょっと想像してなかったっ
だ
てい
から、
う。
私が想定してた、システミックリスのドミノっていうのは、そういうことから出てくるドミノでも
では
なか
な
った
かっ
ので、だから、私が言ってたもう一気に倒れるドミノが起こって、市場がすごいこと起こるよっていうのは、その、ちょっと、想定してたことと違うので、まあ、新しいことだなと思って、私も勉強させてもらってるんですけど、あそこで話してたことは、そういった意味では、かなり外しているというのはあって、恥ずかしくて見れませんってことですね。
そういうことですね。理解しました。
教科書的にも私に、正しいですからね。
なるほど。ただ予測という点では、ちょっ
全
と
然違う。もう全然もう斜め上から来ましたから、もう。
確かにあれは自分も斜めでした、さすがに。ちょっと少し質問の仕方を変えたいんですけど、価格発見機能だったりとかが、まあ、既存のものと違うみたいな話があったんですけど、今回の FTX とかの件を受けて、DeFi は比較的、想定通り機能してるみたいな意見もあって、やっぱりこれから DeFi 重要だよねとか、やっぱ CeFi というより DeFi がこれから来るし、もっと押していくべきだみたいな意見もあるんですけど、ここら辺については、内田さん、まあ、T2 さんも含めてなんですけど、去年起こった一連のことを見て、ここら辺の考えが変わったりとか、やっぱ DeFi の良さ分かったとか、逆に結局、今回みたいな問題は、DeFi とかも含めて、まあ、結構、ファンダメンタルな問題なのかとか、そこら辺についてはどう思いますかね。何か意見が変わったところとかあります
これも、だから、やっぱさっき、一気にバタバタ倒れるパターンと、その最初はすぐ倒れるけど、その後ゆっくり死んでいくパターン。これ最終的にどっちの方がこう被害が大きくなるっていうか、損失が膨らむかによると思うんですけど、いや、同じ議論が成り立つと思って、ディファイが想定通り動いてたのは、ある程度、まあ、もう本当にその通りだと思うんですよね、事実なんですけど、処理しちゃってるから、どんどん、生産が始まって、他の部分も、バランスシートが悪化していって、まあ、連鎖していくみたいな。むしろ、そのサーキットブレーカー的な止める方がいいみたいな話とかもあるわけじゃないですか。だからそこまで含めた形で評価っていうのは必要なのかなとは思っていますが。
まさしく、どこで、時間的なファクターっていうのをどう考えるかって結構重要で、一般的な株式市場の場合っていうのは、先進国の場合、必ずサーキットブレーカーっていうのが入っていて、あれが入ってるのと入ってないので、結果って全然違うよねっていうのはもう、大体市場参加者のコンセンサスが取れてる話。だからサーキットブレーカーをより性能が良くするって議論はあっても、やめるって議論はもう多分ない。で、ディファイってサーキットブレーカー今のところ入ってないんですね。で、その結果としてルナテラみたいなことも起こるというような話。ただ、これ怪我の功名なんですけれども、クリプトの結局大口レンディングみたいなものは口約束みたいなもので起こっていて、で、結構そこで波及が先ほど申し上げた時間がかかって、そこでなぜかサーキットブレーキングが起こってるんですよね。で、これで今マーケットすごい悪いですけど、なんか革命的な何かがポーンとインフォメーションとして入ってきて、ビットコインの市場、なんですか、市場価格がまた7万ドルとかいけばですね、おそらく、なんか生産がうまくいってなくて、うやむやになって倒れ損ねてた人たちが生き返る ということもある。で、やっぱり、市場っていうのは生き返るっていうことがとても大切で、死なないってことは、死んだら死んだ時に生産という特別なコストがかかってくるので、これ誰も得しない現象になるというようなことから言った時に、本当は DeFi にもサーキットブレーキングは入るような知恵が出て、あれ結果でサーキットブレーキングはみんなが得するんだけど、一人一人は損する枠組みなので、ちょっとずつちょっとずつコストをどっかから乗せないといけないんですけども、それでもやっぱり入れるっていうことが本当はいいんだけども、クリプトの場合は最初の1個が死ぬっていうこと以外は実はすごい速度が遅いので、その議論がちょっと何ですか、もっと本格化するのは先になっちゃうのかなと思ってますね。
ただ理論上は別に DeFi にサーキットブレーカーみたいなものを機能を入れることは可能なはず。
可能ですけど、コストがかかりますから。で、
コ
基
ス
本、
トが、誰に対するコスト。
サーキットブレーキングはやっぱり取引が一時的に止まるというコストがかかっているので、で、そのコストを潜在的にみんなが負担するっていう。で、サーキットブレーキングがある DeFi とないDeFi で全く同じ商品並べた場合、
みんなないやつ使いますよ
ないや
ね。
つ使うんじゃない
み
か
んなな ね、自
と。
分が事故るまで、
で、
絶対つけない、やらないですからね、安全装置とか。
安全装置は。
興味ないですから、いけるいけるって言って。そういうことか。
ですとか。
要は規制とかでそれを、これ DeFi のいいところでもあると思うんですけど、規制と
そう。
かに引っかからないで自由にできるんだけど、そうすると自由市場に任せるとみんなこう悪い商品に飛びついていっちゃうっていう、全体で見ると。
そうです
まあ、
ね。
だから正論としては、
なるほ
も
ど、確か
う、DeFi は透明性があって、資産の残高がもう全部投下されていて、あと、ルールがもう執行通り、定められた通り動く。これはもう間違いよいと思うんですよね。で、そこの上でさらに、こう、老害的なっていうか、老練的な指摘として、
老害チェーンです。
老害です
必ずしもリアルタイムに、まあ、01でちゃんとデジタルで処理されるからいいってわけではないっていうのを付け足しで指摘してるっていうところですね。だからさっきの DCG の話だって、もう FTX が倒れた後の11月にすでにもう破産処理に対しての話し合いって始まっていて、いろんなシナリオをもうみんながこうワイワイワイワイ言ってたわけですね。12月、1月。で、ようやくもう今朝、ジェネシスが倒れたわけなんですけど、これってもうめちゃくちゃアナログな話で、もう会議室の中で外から見えない不透明性極まる、旧来のやり方なんですけど、
そうです
一方でこれを2ヶ月間こう引っ張ってきているからこそ、その波及が収まっているかもしれないと。これがもっとデジタルに処理
まあ
されて
確
いた
か
ら、もっとそのバーッと広がっていた、火事が広がってたかもしれないって、これもう本当に斜め上の話なんですけど、そういう視点もこう忘れちゃいけない。インターネットで上げていく方が必ず、まあ、絶対的にはいい話だと思っているんですけど、その中でも、でもやっぱりこう、ちょっとこう、人間たちのやっぱりトラストで動いている商売っていうのは、やっぱり本質としてはどうしても外せないところがありますから、そういう考えていく必要があるっていう、そういう本当にまさしく、老眼的な指摘があるなと思って。
でもそことかまさに内田さん専門だと思うんですけど、これは結構僕も気になるというか、ぜひ聞いてみたいことですね。そのデジタルを追求していけば、理論上は本当に T0 というか、もう即時で全部決済してというのは当然できますけど、その既存の金融がそうなってないのは、システム的にできないとかいうよりは安全性を考慮してとかっていう、こういろんな試行錯誤の積み重ねだという認識 なんですね。まあ、
ああ、
23年もされ
そ
たんで
こ
す
の
けど。
T+0 の話に関しては、おそらく多分、有価証券市場の話だと思うんですけども、あれはゼロがベターなんです
それ
ね。
がベタ。
あれは基本的には、ただ、様々な、手続きのこともあって、なかなかゼロにできないっていうのが、ほとんどのケースなんですけども、やっぱり T がイコールゼロがベターで、やっぱりリアルタイムで、デリバリーベースバーサスペイメント、要は証券とペイメントは同時決済が、本当は理想ですと。で、ただ、それが同時に行われるということと、隣の決済を見て価格が変わって、次の決済が、鳥が引かれるっていう順番が、いつまでも止まらずに動くこととはちょっと別な話で、整理した方がよくて。で、前段はゼロがよくて、後段は時々止めるということがあるゼロがいい。というのが、今の現状だと思いますね。
私
オー
は
バーシュート
ウ
は
ェ
OK。
ブ側で、知ってる話としては、デジタル化、金融システムのデジタル化に対して、1987年、8年かな、ブラックマンデーの時に、システム化してしまったことによって、このドミノ倒しが膨らんでしまった話がある。これが結構教訓としてあって、ウェブを作ったティム・バーナーズ・リーさんというのがいるんですけど、彼も90年代に、いろんな話があるわけで、ウェブをこれから発展させていくアップデート結果であるんですけど、金融に対して彼反対だったんですよね。その根拠として引き出しているのも、そのブラックマンデーを出して、必ずしもそのオンライン、リアルタイムにすればいいわけじゃないみたいな、そういう指摘がありましたね。それを、
だからこれは自分はそんなに詳しくないとは、まあ、それ基本事項としては理解してるんですけど、ただ DeFi とか見てると安全性というよりはやっぱりリアルタイム性だったりとか流動性を増やすんだとかって話がやっぱ中心になっていて、そっちの議論ってあんまり進んでないのかなっていう印象というか、なんかとりあえずで全てデジタル化して早くしてつなげていけばいいくらいのなんか主張
いや、
も多いような気もし
多
てい
分
て。
DeFi、全部の人じゃないんだと思うんですけど、DeFi の設計で、多く見逃されているのは、普通の日と特殊な日っていう概念がないっていうことですね。で、特殊な日って流動性が消えるんですよね。で、流動性がだんだん落ちるって現象は存在しない。連続じゃない。で、不連続になる。で、不連続の時っていうのは、連続で考えていた、機械的な枠組みは往々にして変な動作を起こし出す。ということで、このクリフ効果の出てくるところっていうのに関する準備。で、大体その時っていうのは準備が事前なんかできやしないので、サーキットブレーキングを入れるっていうのが今までの知恵になっている。だけどやっぱり DeFi っていうのはもう頭の中で作ってるので、基本的には頭で整理できる現象はすごい急激かもしれないけど連続的なものである。そういうのが前提になってると思いますね。
でもサーキットブレーキングを入れるにしても結局それはコストを払わなきゃいけないというか、まあ、基本的には集権的にバンって止めちゃうみたいなのが今のものだと思うんですけど、なんか DeFi とかもそっちの方に結局触れてっちゃうと、なんか本来の良さもなくなっちゃうような気がして、そこら辺のジレンマはありそうだ
まあ、
な
た
っ
だ、
て。
サーキットブレーキングに関しては、一定程度ルールで、例えば、日本の証券取引所でもルールを決めて、何が起こったら止めますと、何分間止めますと、次また何が起こったら、その時には一日中止めますとか、まあ、いろんなルールの仕方、作り方あるんですけども、基本的にはルールベースでできる話。
これは既にルールは結構今も
はい、
整理されてるんで
整
す
備
ね。
されて
こ
ま
うい
す
う状
ね。
況はこうすべきだみたいな、何日間止めると
で、
か。
まあ、そういった意味では、DeFi でやってできないことはないんですけども、証券取引所って証券がみんなそこで取引されてるっていう前提があって、DeFi っていうのは、まあ、いろんな、夜店がずらっと並んでるみたいなところがあるので、一つの夜店がそれやっても、隣の夜店がやらなかったら、
そう
隣の夜店行くよねっていうのが
まあ
普通にあるので、そこら辺の悩ましさはありますよね。
まあ、さっきの話と一緒ですよね。だから既存企業だとこのルールに沿わないやつはもう入っちゃダメだというようなこと
そう
が
です
言える
そうです
んで
ね、
すけ
はい、
ど、はぐれ者も含めてつながっていっちゃうというのがこういいところでもあ
そうです
り、
ね、
リスクでもやっぱある。だからその点では自分はやっぱり話を戻すと、今回のことがあってからやっぱ DeFi だっていうのはちょっとやっぱり少し乱暴かなと思ったんですよね、
全
こ
く
れを見
そ
て
の
も。
通りだと思いますね。
もちろんいい点もあって、特に資金の使い、勝手にこう FTX にやれたみたいに勝手に使われちゃって、それを気づかなかったみたいな話はないっていうのはすご
陶
く
芸
大き
し
な
て、
メリット、魅力だと思うんで
そう
す
思い
け
ます。
ど、ただそれだけを持ってもう全部 DeFi でいけるよねっていうのはちょっとなんか、僕もそんなに詳しくないんです。何にしてもその視点からも見てもちょっと乱暴でしょうっていうのはすごい思いましたね。 ちょっとそしたらまたトピックを変えてなんですけど、ジパング杯の時に、まあ、IO の議論、トピックがあったと思うんですね。で、IO どっち派でしたっけ？ IO 反対っていう。
反対派でポジション取りましたね。
そうですよね。で、まあ、これはまあ、それは自分個人の意見では必ずしも違うところだと思うんですけど、僕個人の見方としては、これは議論とかではなくて、やっぱ国内で今年 IO 流行る年になると思いますし、まあ、規制が変わったのかな、まあ、IO がしやすくなったってことで、やっぱ取引所とか発行プロジェクト主体みたいなのはやろうとすると思うんですけど、個人的にはやっぱり、あまりいけてないプロジェクトとかが IO やるだけになって損する人も出てきちゃうとか、あまりいい結果にならないんじゃないのかなと思うところがあって、なんかそっちの方向に行ってどうなのって思うところが正直に言うとあるんですよ。で、かつ国内で IO をやったところって、まあ多分すでにもういくつかあるんですかね、3、4個とか。見てないですけど、おそらく価格とかも全部下がってるんですよ。まあ市場全体がそうなのもありますけど、多分ビットコイン以上にさらに下がってるんですよね。だからそういうのも含めて、なんか何のためにこれやってるんだろう、なんかよくわからない方向にどんどんフォーカスしちゃってるんじゃないのって思うところが自分はあるんです。これは正直な意見として。ここら辺についてどう見てるか、お二方の意見をちょっとお聞きしたいんですが。
そうですね、もうこのディベートの時はまあノーだったですけど、結構あのディベートは私の中でもちょっと振り返ってもっとこううまく言えたかなみたいな反省点はあったんですよね。あの時イエス派の人たちが主張していたものっていうのは、とにかくそのプラスゼロができるようになる。その1でもいいからプラスになればそれでプラスなんだよという主張だったんですよね。それもそれで確かに全てを否定するものではありません。本当にそこからユニコーンみたいなのが出てくる可能性って
まあ、
当
あ
然
りえ
否
ま
定です き
よ
ない
ね。
んで、
まあ、可能性としては。
あるんですけど、なんかこうやっぱり私のポジションがポジションじゃないです。ディベートを抜かして、
個人的な意見。
はい、
個人的な意見。
素の自分としてはやっぱりもうビットコインだと思っているん ですけど、全体的にリソースの配分みたいな話があると思っていて、まあ、書籍のビットコインスタンダードとかだと機械費用みたいな、誤投資みたいな概念が出てくるんですけど、やっぱり我々って1日限られた時間があって、まあ、お金とかも限られたリソース、時間、人ってやって、だからどこに振り分けるっていうのが非常に重要な話だと思ってるんですよね、のはずなんですよね。で、そういった時にこう先ほどのカストディと一緒ですけど、屋敷に流れるところがあると思っていて、本当にこう重要なものに対して、難しい、すぐにできなくて、いろんな議論を積み重ねないといけないけど、でも重要なものっていうのがあると思っていて、これに対してのリソースを振り向けるっていうことが、本当にもしその国策とかって話があるんだったら、本当にやってほしいことかなと思っているんですが、
まあそうですね。
IO とかって、まあ、ある意味その事業者サイドとか、業界側としては反対する人が誰もいない
まあ
系のお
いい、
話
発
で。
行する方はやりたい
い
で
な
す
い。
よ、これは。僕はやらないですけど、その、なぜかというと、僕はなんかそれは、構造上あまり、なんか、ユーザーにとって不利な状況をやるのを、なんか真顔で僕は言いたくないので、やらないんですけど、ただ、
やりやすい、その
やり
反
や
対
す
が
い。
なくって、
で、まあ、一番街、ビットフライヤーさんとかにもスポンサーしてもらってるんですけど、取引所も当然やりたいですよ、これは。まあ、収益にもつながりますし。で、まあ、理論上はちゃんと審査をして、いいものを出させれば、ユーザーも含めて、まあ、ウィンになることも当然あり得るということで、事業主体とか取引所は悪いことは当然言わないですよね。だからそういうアンバランスさがあると思っ
そう、や
て
りやす
て。
いんですけど、でも本当にその富の蓄積とか、その国力の増強とか、本当考えたいんであれば、IU、まあ基本、まあいや、IU はとりあえず置いといても、もうなんかもっと他に焦点すべき重要な話ってあるでしょうみたいな。その、同じ、えー、と、あの、回の、前のトピックで国策 Web3 の時に内田先生が、無体物の所有権の整理ですと
確かに。
か、少額取引の、譲渡益の非課税化とかいったようなト
そう
ピックを出されてましたけど、こういったことを、道路を整備する、
ですね。
ここに対してはたくさんの反対意見とかあるし、なかなかその、やりづらいけど、でもだからこそ、こう取り組んで、しっかりと5年、 10年、その長期的なものをやるべきかなと思っています。それがなんか、リソースがこう取られていっちゃうっていうのが、非常になんかちょっと問題があるんじゃないかなと思っています。
素晴らしい老害的意見だと思いますね。僕もそうなんですけど。そうですね。内田さんどうでしょう？
もう、私の言葉も引用されてますし、まあ、付け加えることないんですけども、結局、IEO って、いい IEO はいくつか混じってるんだと思うんですけども、普通の IEO は私から見ると、タヌキが葉っぱを持ってきて、お札に変えてるっていう、あの逸話とほとんど同じのケースと区別がつかない。これ、どれがどれっていうつもりは全くないです。区別がつかないのが問題で、その区別をつけるために有価証券報告書っていうのがあって、証券市場っていうのは整備されたっていう、そういう歴史があったところを、いや、そういう区別いらないんだよって、だってそれでないと活力が高まんないからねって、安きに流れるっているのかどうかよく分かんないですけども、これ成長戦略って言うんだったら成長って言葉の定義が違ってるかもしれないなと、もっと地に足のついた成長ってある。でもうそこに関しては本当に限られた時間なので、全ての人たちがどこにリソースを振り向けていくべきか、やっぱり日本は無対物の所有権の整理っていうところをしないと、やっぱりステーブルコインの議論最近増えてきてますけども、あそこもふわふわした状態どうしても残ってしまうので、やっぱり何とかしたいなと思ってますね。
まあでもそれで言うとやっぱ大変なんだけど重要なことをコツコツやるべきだっていうのは、それがまさに、はい、僕の視点だと国とかレギュレーターが本来やるべきことで、IEOをやりやすくするっていうのはちょっとなんか違う話な気がするんですよね。
そこはですね、私はレギュレーターの、側の人の気持ちを知ってるというだけで、今は私の個人的意見としてなんですけども、レギュレーターとして動くとしたとして、その時に陳情がないものって動けないんですよね。で、業界陳情するんです、IEO とか、期末課税の非課税問題とか、強烈に陳情する。だけど、例えば、少額取引の、譲渡益の話とか、無対物の所有権の話っていうのは、それに比べると、また党がものすごく弱い。そうすると動きようがない。しかも無対物の所有権はもう山が全然大きいので、あれはそんな簡単な話でもないって話になると、強烈に強いプレッシャーをやっぱりかけないと政治も行政もそうは簡単に動けない。
それ弱いっていうのは例えば声が小さいみたいな話ですか？
もう声が小さいに尽きるんだと思うん
です、ね、あ、それは別に言ってることが正しいかどうかそういうレベルの話じゃないですか？
正しさは重要なんですけども、やはり声の大きさって別に、その期末課税の問題正しくないかっていうと、考え方によってはそれは正しいと見える人もたくさんいるんでしょうと。で、我々もそれが絶対ダメだとか悪だって言ってるわけではなくて、順番違うよねって話の問題であって、私も有価証券と同じような情報の透明性必要だと思ってるんですけど、それはまた別の角度なので、やっぱり重要なのはやっぱり声をちゃんと上げていく。で、せっかく言うとやっぱり、政治の力に訴えかけるっていうことを、でも消費者の側からやると結構消費者運動って結構手間暇かかってうまくいかないこと多いので大変ですね。
クリプトの世界
で消費者がクリプトの世界でみんなでなんか意見を合わせて、かつ政府に訴えかけようって、これ
ない見たことない
です、ね、絶対ないですから難しいですよね。
でもそしたらどうすればいいんですか？例えば、まあ、別に僕は IEO が、ね、基本的には構造的にちょっとやっぱりあまりよろしくない。なぜかというと、有価証券報告書がないみたいなところにつながるんですけど、失敗した責任が特にないので、はい、やっぱりどうしても頑張ってる人も出るんでしょうけど、頑張らなくても、とりあえずやったもん勝ちのものがたくさん出てきちゃう確率の方がなんか高い気がするんですよね、構造的に。まあ、まさに ICO バブルがそうだったんで、IEO はそこは若干デューデリをしますとか、そういうのは当然あるにはせよ、基本的な構造は変わってないと僕は思っていて、で、IEO のその、ジパン外のディベートもありましたけど、すごく一番明確な反論って、 IEO やったプロジェクトの価格全部下がってるじゃないですか、もう一発だと僕は思うんですよ。別に価格が全てではないんですけど、多分量的に見ても全部こう全部だら下がりみたいになっている中で、これがやっぱ未来だよねっていう人は僕はちょっとやっぱ甘いと思うんですよね。で、ただそういう話をしてしても声が小さいので多分あまり伝わらないというのも問題だと思っていて、どうすればいいんですかね。僕なんか国会議事堂まで僕なんかやってくればいいんですか。
あの JXXXA みたいな、いろんな団体あるじゃないですか。
ありますね。
はい、どれがどれかすいません。私、一つ一つ区別つけてない部分あるんですけど、あ、また怒られるので、ちょっと。
やっぱり。僕もついてないです。
ああいった団体からきちんと、整理した、ドキュメントを書いてもらって、まあ、公表とともに、行政と政治に訴えかける、うん、こういうプロセスを踏まないと、うん、正直動きようがないということだと私は思って、まあ、で大体言うとここに書いてあるよって言って順番がだって IO が一番上にあって6番ぐらいで書いてあってもそりゃ誰もそっちに行けないよねっていうそういうことなんだと思いますけど、
でこれそもそもの話なんですけど、なぜ業界団体が一番分かってる人たちだと思うのか、僕はそこは理解できないんですよね。必ずしもそうじゃないっていうのは我々当然分かってますし、やっぱ彼ら自身も事業者としての味わいとか、
ブレーキングになってきました。
ブレーキングになってきました。いや僕別にあの業界団体の人たちと入ったことないですし、僕、はいはいはい、常に一定の距離を置いてるんで、
すごい分かります。私もその内田先生の話聞いてて、そう陳情する人がなぜいないんだろうって頭の中で浮かんでて、
うん、僕はやっぱインセンティブの話だと思いますよね、はい、だって
そうですね、
事業者守るために収益上げたいんだったら IO やった方がいいじゃないですか。
そうですね、しかも手っ取り早いですし、
手っ取り早いです、
はい、で、
そうです、
本来だったら業界が自分たちディシプリンを決めれば、うん、実は規制が問題ではなくてディシプリンがあれば緩い規制でいいわけじゃないですか。だから業界団体としては自分たちのディシプリンをコントロールできるという立ち位置に立って、それを解放した上で本当はやるべきなんだけど、帰ってきたらあら、ディスプリン働いてないわーと、いろんなところで IO0 円になっちゃったみたいなことが起こりうる。うん、
そこは、あれですね、少額決済取引の非課税とかって、うん、そうですよね。陳情、誰がじゃあ、どんな人だったら陳情するんだろうって考えたときに、やっぱり自社の事業の成功だけだと、あんまなかなか動けなそうなところはありますよね。もうこのビットコインを社会にマスアダプションするとか、そういった視点を持った、そういう資産の高さを持った人がやっぱり陳情するのかなとか、今ちょっと頭で考えてましたけど、どうなの？アメリカ確か出してますよね、
その。あれは議員でしょうね。
少額。
僕はそれで言うと、はい、しなくちゃいけないのは、なんでしょうね。別に、それぞれのインセンティブそれぞれ動いているんで、別に業界団体が IO を やりたい、別に IO に限らずですけど、これをやりたいってアジェンダやるのは僕は、まあ仕方ないかなと思うところがあって、ただ最低でもやってほしいのは、それに対して結局最終的にどういう効果があったのかっていうのをちゃんと総括というか定量化するというか、その作業は最低やってほしいんですよ。で、成功したら成功したらそれは素晴らしい、良かったってなりますし、最低でもそのこのままいくとなんかうやむやなまま成功したのか失敗したのかよくわからないし、
クラウドファンディングじゃなくてちゃんと出してほしいですよね。
最低でもそこをやる責任は取ってほしいなと思いますね。 IO にしてもやった時に一体何が起きたのかっていうのをちゃんとまとめて報告してくださいっていうのは、これ常識の話ですよ。
でもやっぱり一部取引所では多分 IEO にあたってかなり事前審査っていうのは厳しくしてるって話を伺ってますので、
うん、そこも含めてほしいですね。
全部×とか丸とかいうわけではなくて、うん、やっぱり、業界の中でもそういうコストをかければかけるほど IEO の手数料を取らないといけないわけですよね、うん、でそういうことをかけなければかけないほど安く IEO できる、うん、そうするとまあ安きに流れるって今日のキーワードみたいになっちゃってますけどもそういう話になった時にそのプロセスと結果っていうのをちゃんとトレースして、うん、分析して、で悪いところは悪いで業界の自主ルールをつければいいだけの話なので、
評価して改善すればいいだけなんで、
はい、そう思います。
サラリーマンが好きな PDCA サイクルです。
PDCA ですね。
PDCA サイクル回ってないんですよ、はい、PDCA サイクル、うん、
PDCA はゴールがないと回らないんですよ、ね、で実はゴール設定が曖昧なんで PDCA がきれいに回らないっていうことなんだと思いますから、あと KPI も作んないといけないですし、
KPI もないです
からね、ないですからね、はい、そこのコンセンサスがない中で走ってますから、
ちょっとでも、まあ、一旦この話はここら辺にしておきましょうか。すごい老害さがさらにまさに老害チームっていう感じだったんで、ただ別に何でしょうね、全てを批判してるわけじゃないんですけど、割と常識的な中うまくいったんですかっていうのを見えるようにしてくださいっていうのはすごくリーズナブルな、リクエストな気がしますけど、はい、というわけでちょっとね、業界団体の話とか若干老害的な話もあった気がするんですけど、最後にちょっと まあ、内田さんの専門というか、ステーブルコイン関係の話、特に最近盛り上がっている気がしていて、いろいろこうニュースも出てますし、なんか、なんでしょうね、セミナーじゃないですけど、いろいろやってるなというすごい印象があるんですよ、情報も出てきていて。ただ、自分が細かく理解してないことが正直に言うと多いので、ちょっと内田さんの視点から、今起きていることの、まあ、なんでしょう、内田さんが注目していることというか、ここは知っておくべきだみたいなことがあったら、ざっくりちょっと教えていただきたいんですけど、ステーブルコイン
ああ、
です
なる
ね。
ほど。私は、ステーブルコインの今、金融庁から発表された、いわゆる内閣府令の詳細に関して解説する立場にもないですし、私よりも、適任の人物はたくさんいると思うので、そこに触れない範囲で、私の感想を個人的な見解として述べたいと思うんですけども、まず、大きく分けて、ステーブルコインって結局、信託会社か、銀行か、資金移動業か、もう一つ違うカテゴリーから、のどれかの4カテゴリーぐらいしか存在しないっていう中で、実は全てに関して考えられている枠組みが違うってことですよね。で、だからステーブルコインって誰が出しても同じかっていうと、全然違うって話が意外に通じてないなっていうのは感じている。で、なんで通じないなって感じると向こう側に何かっていうと、どうやったら出せるんですかって話ばっかりでですね、ステーブルコインを導入して我々がこれを広く広めたら、社会にとって何がプラスになるかって議論がですね、結構少なめのような気がするんですね。で、それ結構残念で、で、私個人的にはステーブルコインっていうのは、コインにする以上は B2B の頻度が少ない高額決済、こういったところで活用されてもあんま意味がねえんじゃねえかなと自分では思っていて、頻度の高い定額決済、こちらの方で結構回るとかですね。あとはやっぱりクリプトの間の決済の中でなんか流れが変わってくる。特に JPY という、今までなかったビークルが現れるので、そういったものがどうなるのかなっていうのは興味を持ってるんですけども、いわゆるそういった何のためにステーブルコインを出すのかって議論が意外に少なめ。で、まあ、最近のセミナーってもちろんやっぱり内閣府令の解説が多いので、法律の専門家の方々とか、今までステーブルコインを追っかけてた方々がどうやって出せばいいのかっていうところに、目線が行きがちだってよくわかるんですけど、やっぱりちょっと一歩引いて、自分が実際ステーブルコイン出すわけではない人は特にですね、ユーザーの立場からですね、ステーブルコインが出てきたら何が自分の行動変わるのかなっていうのを、なんかディベートする場所とか、仮説でもいいからでディスカッションする場があったら面白いなと思ってます。
ブレイキングジャパンですから、
そうですね。
でもそれで、そしたらちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、ちょっと一部触れられたとも思うんですけど、内田さん的にじゃあステーブルコイン、まあ、円のステーブルコインを想定しましょうか。で、これが少額のコーヒーの決済に向いてるみたいな話があったんですけど、そういうものが出てきたら、具体的にここが改善するとか、こういうところでメリットが出てくるっていうのと、何です。例えば決済だけで言うと、特に国内だけですと、やっぱペイペイとかもありますし、もうそれでいいじゃんっていう、まあ、こういう主張とか指摘っていうのは常にあるわけじゃないですか。内田さん的には具体的にこういう領域をさらに広げていくだろうみたいなのってありますか？
決済速度の問題がどうしてもパブリックチェーンを使えば、論点になると思うんですけども、私個人的にはライトニングというのが最近、タローとか RGB とかいろんな、プロトコルのな議論の中で、ビットコイン以外のトークも流すっていうことにチャレンジしてるんですけども、そういったライトニングのような早い、パブリックチェーン、もちろんレイヤー2でイーサリアム的なものでもいいのかもしれないですけども、そういうのが、もっと使いやすくなった時にはですね、やっぱり即時決済っていうのが営業点から見ると、やはり、資金移動業者なのかな、の業者に対する最後のクレームをどうやって出すか、クレームっていうのは請求ですね、請求を出すかっていうところも含めて時差がどうしても生まれる、あれ時差がないような決済にするっていうのは基本的には絶対的な善なので、利便性も上がりますよねと。で、消費者から見ると別に QR コードでやってて今までと変わりませんよねと。で、それに加えて、クリプトアレルギーっていうのがなくなっていくというのがあって、クリプト別に悪者じゃなくて、あれ使って便利になればそれでいいじゃないかぐらいのもので、価格変動性っていうのはまた別の議論がありますけども、その議論を脇に置くためにステーブルコインがあるという話になって、まずステーブルコインで慣れてもらって、その次にクリプトの議論っていうのでもありかなと思っていて期待はしているんです。
まあ、ライトニングの話出ましたけど、ライトニング上のステーブルをしている企業は割とそういう同じような意見を言う人が多いですね。まずはビットコインとかライトニングのインフラを使ってステーブルコインを運用することでリーチできるユーザーもいるし、まあ、アレルギーみたいなものをなくしてもらう。で、アレルギーという話で言うと、日本って、アメリカはそれで言うと、ビットコインに対するアレルギーってそんなにもうた、 ないんですよね。保有者数も3割とか言ってますし、やっぱり社会全体としての需要度が全然日本と違うんですよ。日本は圧倒的にアレルギー高い気がしますよ。それと、それはなぜかっていうのは、それはそれで一つの面白いディベートトピックになるかもしれないですけど。
めっちゃ面白いです。
なぜに日本人はビットコインにアレルギーを持ってるのかみたいなね。ちょっと後でブレイキングジパンしますから。
あの、これはネットに載せられない個人的意見山ほどあります、
ね。ありますか？ああ
、面白いです。これだだ現金通貨に関して私すげえ詳しい。当たり前ですけど。あのめっちゃあるので、あのまた別の機会に
と。なるほど。そうです。はい、また、それは、
あれですけど、違いますね。
うん。これをやっぱり下げていくっていう、まあ、ソリューションとして、ビットコイン上でステーブルコインを運用するっていうのは、ありだっていう意見の人も当然だから、ライトニングでやってる人はいますよね。だから、まあ、内田さんの意見はそういうことだと。僕が、あともう一個それについて聞きたいのが、自分今海外在住なんで、日本に住んでないんですけど、でそういう人最近増えてるじゃないですか、特に、はいはい。うん。まあ、これは日本にとってね、良くない部分あると思うんですけど、ただ、やっぱそういう人たちが困るのって、やっぱ銀行とかそこら辺のとこって、すごい自分に困ってるんですよ。
うんうんうん、
これ、ステーブル、円のステーブルコインができたら、僕もっと金融包摂されますかね。その要は銀行とかを使うとどうしてもやっぱり海外に住んだりとかもしくはいろんな事情があると、まあ、商社とかの駐在員とかそういう問題が起きてるんじゃないですかね、はい、うん、ありますよね、聞いたことありますか、そういうの、
はい、
めちゃくちゃめんどくさいんですよ、
はいはい、
あの体験してるんですけど、
はいはい、
これが全部例えば、日本企業とやり取りをディールするときに、
はい、
ステーブルコインで払ってくれる、でそのステーブルコインとビットコインが比較的簡単に交換できるとしたら、はい、むちゃくちゃ楽になるんですよ、それだけで、
はいはい、
そういうのも可能になるかもしれないってことですかね。
あ、考え方次第では、可能になる、もごもごしてるのは大変自分で、あ、後で何言われるかなって考えながら発言
してるので。いや、言える範囲で大丈夫です。いや、
でも、要は、この手のツールが、どんどん広がっていけば、当然そういったボーダーは下がっていくっていうのが、うん、理屈の上からも明らかですし、それはどんどん、なんか推進されるんじゃないですか、便利になると思いますよ。
いや、もしそうだとしても僕はめちゃくちゃおしゃれですよね、こう困ってるって。
ていうか、私は個人的には日本が大阪万博って2025年でしたっけね、うん、
はい、
あそこに向かってやるべきことはただ一つで、ステーブルコインと、うん、ビットコインでもイーサでもメジャーな暗号通貨の交換をスムースにすること、
うん、
それで海外からの人たちはこと足りるので、
いやいや、本当そう思います。
で、それはすごい重要なことかなと。やっぱり FX ってめんどくさいじゃないですか。
めんどくさいし。
で、うん、特に、住むっていうことを、お金の流れ少し太くなるので、さらにめんどくささが上がる。かつ、そこで手数料が尋常じゃないで、レートになっている。
しかもそれが見え、できるだけ見えない形で、こうね、はい、えぐい形乗っけてきてるんですよね。
で、そう、えぐい形乗ってます。もっと言うと、我々普通の人って、まあ、外貨っていうと、ドルとユーロをイメージすると思うんですけど、マイナー外貨って山ほどあって、マイナー外貨になればなるほど、これめんどくささが、もうすごく上がる。だけど、やっぱり、マイナー外貨っていうものも含めて、ドルと同じような利便性で、低コストで、で、同じ手続きで、変換できる。そうすると、やっぱり利便性上がりますよね。
まあ、我が台湾ドルもマイナー通貨なんで困るんですよ、
ね。台湾ドル、すごいですね。
いや、本当にね、これ地味に、例えば、個人としてもそうですし、自分が台湾で持ってる法人、まあ、日本でやっても同じような問題あると思うんですけど、やっぱそういうのがね、結構今すごく摩擦があって、自分海外に住んでたり、もしくはそのライトニングとかも含めて、最近そこら辺の為替の話とかちょっと調べたり考えたりしてるんで、うん、考えれば考えるほどむちゃくちゃだなと思っていて、
うん、
それを改善してくれるのであれば、個人的にはステーブルコインはすごく、現実的なメリットがあるなっていうのを話を聞いて改めて思いましたね。
だから今の議論をそのまま突き詰めると、そっちに振る手間暇をかける人があんまり出ないかもしれないですね。
あ、というと、
やっぱりステーブルコイン発行することが目的化してしまうと、まあ、とどのつまり、なんか DeFi でピボット通貨としてドルと円が、
はいはい、
一つのバケツに入ってなんだかんだみたいなね、
はいはい、
そういう世界で終わってしまう、クリプトの運用ツールの一つとして、でも実際ドルのステーブルっていうのは最初そこで結構使われ始めて、もちろん、実際にステーブルじゃないと受け取らないっていう、まあ、いわゆる、なんていうか、インターナショナルプロジェクトの、要は、報酬みたいなのも出てきてますけど、
うん、
やっぱりそういうのがどんどん出てくる。 という形で、それでドルではなくて、円が欲しいって人とか、まさしく実際のビジネスで、円を使って海外で、活動してる人っていうのに利便性っていうののリーチの仕方ももう少し考えないといけないんですけど、あんまりその話っていうのを、積極的に、プロトコルの側から、考えてるっていう話、まだあんまり聞いてないので、ちょっと将来の期待を込めて待ってます。
そうですね。いや、これは潜在的にはすごく大きな話で、国際的に、まあ、ビジネスをやってる人とか、もしくは、まあ、なんでしょうね、今の社会の情勢を考えると、まあ、もしくはビットコインみたいなのが出てきたのもありますけど、やっぱり海外に出て当たり前の世界が来ると思いますし、別に自分はそれいいことだと思うんですよね。別に日本に生まれた日本人だからといってずっと日本に住む必要はないですし、一時的に海外に出て別に日本戻ってもいいですし、なんか今でもそういう体験を自分でしてるかは分かるんですけど、むちゃくちゃ社会全体というか金融システム全体がそのライフスタイルにあまり合ってないんですよね。でだからそこを変えるみたいな話になると実はすごく大きな話になりますし、まあ、企業のビジネスのやり方とか個人のこう拠点の、ね、移り方とかそういうのにも影響を与える可能性は、まあ、ビットコインの既にそういう影響を一部与えてると思っていて、ただやっぱりそれでも摩擦がどうしても出てくる。既存の銀行、例えば法人作るときとかも絶対に銀行じゃなくちゃダメですって言われるんですね、はい、でもマイナンバーカードがみたいなで、もう真面目な話で、そのいや本当にそういうのばっかなんです、そういうの連続ですよね。だからやっぱ既存の仕組みは円とかをベースにしたフィアットカレンシーをベースにした仕組みと、なんかライフスタイルのなんかこう不一致さがすごい大きくなってきてしまった気がして、ステーブルコインとビットコインとかまあクリプトと互換性の高いステーブルコインが社会的にもっと流通すると、そこら辺は結構こう緩やかに改善していくんじゃないかなって気がしました、はい、
いや、まさしく同感です、
はい。というわけで、まあ、ステーブルコインの話してみましょう。でもスパングコインの話、そういえば、ね、
ステーブルコインの話で、先ほどちょっと、ね、辰巳さんに私質問させていただいて、あ、勉強しなくちゃなと思ったんですけど、ジパングコインってあれって金がコインの価値を裏付けているのではなくて、コインでに入金されたお金が銀行口座に置かれていて、それの裏付けというか、それの保証というか、そういうロジックでいいんですかねっていうのがちょっとよくわからなくて、ちょっと簡単なところからかいつまで教えていただければと思うんですけど、
ちょっと老害発言が多かったので、この放送は非公式にしますけど、ぜひジパングコインの話をせっかくなんで、はい、入ってきます、いいですよ、お願いしますけど、
どうぞどうぞ。
今言っていただいたので基本的にはもう正解でして、もちろん我々としてはその金の価格に連動したトークンを、まあ、三井物産の信用として出させていただくんですけれども、まあ我々はなんでこんな細かいというかもう難しいスキームをあえて取っているかというと、基本的にはその顧客保護を徹底するっていうのが、まあ、世に出す上での、まあ、一番、ファーストプライオリティとして考えた結果、まあ、関係者と共にこう、売り合わせる中で、まあ、三井物産の信用力は、もちろん、まあ、私の言うのもなんですけど、それなりにあるとは思うんですけれども、ただ、ね、銀行保証っていう形で、まあ、金融機関にしっかり保証をつけてもらうという形が、まあ、一番、まあ、顧客保護が徹底できていて、まあ、結果的に安心できる。我々はもちろん顧客から預かった資産は基本的に全く同等量を金は購入するということ自体は約束してますし、まあ、それ自体は資産規模にも公表してますので、まあ、最終的には結局今のステーブルコインの論争も結局発行元の信用力っていうのはどうしても問われつつあるという状況の、だと思っているので、まあ、そういったところで、あえて、まあ、自らのリスクプラスアルファとして、まあ、かなり手厚くケアしているとは個人的には思ってます。
ちょっと突っ込みどころ1個あって、
ブレーキング
購入トラックは四半期ごとの公表なんですか？
四半期ごと
です。ああ、ちょっとゆっくりですね。
ダメ出し出ましたね。
ロングリザーブが。
そうですね。ブレーキング。でも、
めっちゃ具体的です。
さすが。
まあ、それだけでなくて、やっぱりそうやって考えられているものだなと思って、結構ホワイトペーパーに全部書かれてるビットを今日伺ったので帰って読もうと思ってステーブルコインの参考にもなりますし、やっぱりコインって裏付け資産がどこにあるのかって結構私は重要だと思っていて、さっきの IEO に戻るんですけども、別に資産じゃなくていいんですよね。会社の企業価値でもいいんだけども、企業価値のある会社の IEO であるっていうことを 誰が情報を集めればいいんだっていうのが、曖昧なまま IO がブームになると、結果としてそれのリパーカッションがいつかクリプト業界全体に来ちゃうんじゃないかなっていうのはちょっと気になっていて、まあまあそういうこともあって、スティーブル、あの、ジパングコインがちゃんとそこのところは考え尽くされてるっていうのを伺って、すごい面白いなって、金融面で面白いなと思いました。
あの、三つ目さんはスティーブルコインやらないんですか？
いいですね。
MJP、MJPY。MJPY いいですね。
超いいですね。ライトニングでやるとか。
MJPY をライトニングでやるみたいな計画は無理なんですかね、
ただ、まあ、やっぱり、その我々の今やってるアプローチって、まあ、賛否両論というか、もちろん、そのクリプト触ってる人たちからなぜこんなやり方がっていうのは、うん、まあ、いろいろご指摘も受けてますし、我々も自覚してるんですけど、やっぱり、その市場に入っていって、まあ、やっていくことで見えてくる世界があると思ってるので、まあ、実際に今我々がトークンを出すっていう行為によって、まあ、解決、自分たちで解決、ここまでならできるなっていうところと、まあ、何が問題点なのかっていうのも、その外から見るのでやっぱ見えてくるので、もちろん、あの、我々としてはできる、てか、お金の匂いがすれば何でもやれるので。
いや、お金の匂いはありえますよね。
そこは、ふんとすよ
ね。じゃあ、可能性は捨てないと。可能性としては
ある。まあ、あの、もちろん可能性としてはありますから、まあ。
何も言えないと思うんですけど、当然。
税体が重いので、うん、何よりも先にこのクリプトのところは、レピテーションリスクっていうのが、やっぱり社内からそれなりに見られるところ。その資金流出が起こりました。でも、我々が流出させたわけではないです。だけで、本当に整理しきれるのかっていうところだったり、あ、
そうですね、
まあ、あの、FTX の時に。
FTX だっけ何か言われたんですか、そういえば。
あ、いや、FTX の件は、まあ、あの、あれに関して直接的に言われてはないんですけど、やっぱりその当局から差し押さえが来て、うん、パックスがパックスゴールド差し押さえたとか、うん、まあこういう対応でいいんだろうなと思いつつ見ながら、じゃあ自分たちが本当にそれができるんですけど、やりきれるかっていうところで、うん、まあそういったリスクを考えていく中で、うん、やっぱりその発行者としての責任っていうのも、まあ、しっかりと自分たちで見極めながらやっていくことしかケアできないところがあるので、まあ、今はまだ国内だけだったり、プライベートみたいなやり方やってますけど、まあ、あの基本的にはあの少しずつ広げていく。あのいきなり風呂敷を広げるつもりはないので、まあ、そこはあの保守的に見ながらも、やれるところはいろいろやっていきたいなと思います。
なるほど。
くしくもネクタイ2人締めてますけど、
くしくも、
あの、
何のくしくも
金融の当たり前だと今聞いてて思ったんですよね、うん、だけどそれってクリプトの世界の当たり前じゃないっていうのがあって、金融の当たり前って別にそれトランプだから当たり前じゃなくて、さまざまなあの金融取引の失敗の知恵みたいなところがあるっていう、うん、そこの何て言うんですかね、知恵が規制になっているということで考えていただいて、あの規制だからダメだとか国がやるからダメだっていう、あのバサッと切るのではなくて、じゃあ国にやらせないとしてもこの規制の意味は何だっけみたいな議論っていうのは結構大切だなと、まあ、老害的には思いますね。
いやでもそれを言うと今回 FTX ジャパン、まあ、まだお金返ってきてないですけど、まあ、一応それ守られそうだということになってるんで、なんか金融庁見直しましたみたいな言ってる人多かったじゃないですか、まだ手のひらクルーは結構見ましたね、自分。だからまあ日本はその点で言うと今規制いらないなんて言ってる人は多分そんなにはいないと思います。
もともと規制好きな国民ですからね。
確かにそれありますね。
規制守ってれば善ですから日本だと。
確かにそんなことないとは思うんですけど、まあ確かに、うん、はい、なるほど、わかりました、ありがとうございます。というわけでもしね、MJPY 可能性あるとしたらぜひ我々にも連絡していただいて、ちょうどライトニングのトークン関係のレポートが今準備してるんで、ちょっと仕上げなくちゃいけないんですけど、はいはい、というわけでちょっと締めていきましょうか。まあ割と老害的な話も多かったんで、ちょっとまあせっかく辰巳さんも入ってきたんで、ちょっと2023年ちょっとポジティブな話というか、こういうところに期待してますというか、なんかポジティブな話をそれぞれちょっとしていただいて終わりにしようと思います。じゃあ T2 さんからいいですか、なんかあればポジティブ話です
ね。どうしよう、ポジティブ
ポジティブ難しいみたいな、
困ってる。
ああもうそうだ、間違いなく、そう、去年、まあ、一昨年からかな、あの、バブル、まあ、冬の時代に入りましたけど、そこで若い人たちが入ってきて、で、まあ、海外に、まあ、流れてる人も多いですけど、私、それもポジティブだと思っていて、もう、初めからそのグローバルな視点で、プロジェクトに取り組むっていう、その裾野が育ってきている。今、冬の時代に入ってるけど、別にその、 辞めていく人も、まあ、いるかもしれないけど、継続的にもうこのある程度腰を据えてやっていくっていったところが非常にポジティブだなと思っていて、次 の、 あの上昇トレンドでこう生まれてくる、うん、何かこう日本発で生まれてくるっていう目はあるんじゃないかなと思って
ます。そこはポジティブに捉えてるってことですね。はい、じゃあ辰巳さん。
はい、まあ、私も市場参加者として見ながらですけど、やっぱり若い世代クリプトから入ってきていて、まあ、今冬の時代もそうですし、で、まあ、ボラティリティとか見てるとなんかクリプトを触り始めたがゆえに多分みんな為替の勉強とかも多少頭の中に入ってきてると思ってるんですよね。で、まあ、為替を見てると、まあ、その先にコモディティもあると我々はあのポジショントークでは思ってますし、逆に、まあ、本当にその割と若い人たちの金融リテラシーっていうのが、まあ、IEO で、ちょっとやられましたとか、NFT でやられました。そういった経験も、もしかしたらこれまであんまりなかった人たちが、その金融っていうものを、まあ、正面からその本質であったり、この仕組みどうなってるんだろうって捉えてるのが、すごい日本にとっては、そこがプラスだと思っていて、まあ、それ自体が、そのクリプトのあるべき先につながってくると思っているので、まあ、あの冬の時代は冬の時代で苦しい部分はもちろん事業者としてあるんですけれども、まあ、そういったところはすごく明るいなと思って。
三井物産過去最高益じゃなかったでしたっ
け？あ、それはもちろん何らかの形で還元していきたいなとは思ってます。
あれ、ウォーレン・バフェットさんも昨年末にまた商
社株買いました。商社株、はい、いや最強じゃないですか。
お墨付きですよ。
ポジティブですね。
トラストしてきますから。いやでもコモディティの話してたんですけど、いやなんか一周してやっぱコモディティ内の魅力ありますよね。
ですね。
コモディティって何とも言えない、ちょっとマニアックですけど。
ビットコインもコモディティです
か、ね。あ、そうですね。はい、やっぱ
こう、あの日本ではコモディティ。
日本ではまあそうですね。
あのこれあの余談ですけど、アメリカと日本で有価証券の考え方とか、暗号通貨の分類って違うので、はいはい、で結果だけ見ずにそこの結果に至る議論が全然違うルートになってるってことは、うん、少なくとも日本とあの世界両方でプレイしようとする人は、ね、意識した方がいい。その差っていうのは結構重要ですから、
はい、まあ、今日その話出ませんでしたが、あの、まあ、アメリカでビットコインは明確にコモディティ認定されてるっていう感じですけど、うん、他はどうなるかってまだ本当にわからない状況で、うん、FTX の件もあってそれが厳しくなるんじゃないかみたいなことを言う人もいますし、どうなるか分かんないっていうのは、まあ、アメリカではなんか当たり前な論調なんですけど、日本って必ずしもそういう話あんまり聞かない。
そもそも暗号資産の有価証券じゃないので、
うん、
だから全然もう枠組みが違うという意味で、まずビットコインとイーサリアムとかの違いっていうのがまずそもそも定義としてない、ま
あ、なんかそうですね、全部一緒ですからね、
という形になっているし、まあ、資産というよりは、送金のためのツールっていう整理になってますし、でそれで何が悪いかっていうわけじゃなくて、その枠組みの中であの世の中というかそのマーケットを解釈してるっていう話なので、それは解釈するなんか当ててる何か尺度が違うだけなので、別に実態が変わってるわけではない。そしたらそれぞれの尺度からどう見えるのかって考えて、あの歪んでいるとかそういうのはないので、尺度から見たらこう映るってだけなので、そこをうまくやればいいんじゃないかなと。
まあ、とはいえ内田さん自身が言ったように、ただ海外とかでもビジネスを展開していくのを考えているんだったら、そこを理解しないと、なんか日本だけ見ていて同じノリでいくと多分またよくわかんない。まあ、基本的にはアメリカがあのトレンドもリードしてますし、ビジネスもリードしているので、僕は正直に言うと日本のことを前提としてあるのは危険だし、そういう考え方は良くないと思うんですけど、だからアメリカでは全然違う議論が発生してっていうところをもうちょっと理解してほしいなっていうのはありますけどね。まあアメリカでね、いろいろ決められちゃってるのは良い部分も悪い部分あるんですけど、うん、なんか現実的に考えるとそういう見方は自分はしますね。逆に言うと伝わらないなと思って、なんかその温度感の差が、
うん、これからはヨーロッパも客観で違うスタンスで来る。
あ、なんかそうですよ。ヨーロッパは逆に一番あんまり分かんないんです
けど、ヨーロッパは日本よりも過激に
関
してくる可能性が高いので、はい、でしかも CBDC を一番最初に入れるかもしれないですし、うん、結構あのウォッチすればそれはそれなりにあの趣がある。あの
ヨーロッパそっち方向に最近どんどん
行ってますね、
気がしますね。なんか、
はい、でそこはそこで興味深いですね。
今日それはそういう話も全然なかったですけど、その JPY っていうか円ですね。JPY、まあ、円のね、最近の円安からまた円高になったりとか、なんかそこら辺の話を、まあ、内田さんいろいろ考えはあると思うんですけども、うん、 そういう話し始めちゃうんです。永遠で帰れなくなるんで、最後、そしたら内田さん、そのポジティブな話でちょっと締めてい
ただきたいんですけど。一番過酷な質問なんですね。金融市場ばっかり見てると、うん、もう23年は我慢の年だっていうのはほぼ明らかに
出
て
きてますね。
その中でやっぱポジティブだっていうことになると、やっぱり例えばライトニング周りでも、うん、かなり革命的に新しいことをやろうとしているプロトコルが、もう実用の手前ぐらいが見えてくるかなみたいな局面で結構面白くなってきてる、うん、で、イーサの GK の方だもかなり新しいことがどんどん出てきていて、うん、あっちもあっちで、頑張ってるという形で、やっぱりテクノロジーの進歩っていうのが実は2017年ぐらいに入ってきた人たちなんですかね、結構速度上がってきてるなって感覚を持っていて、ちょっとそこら辺を期待しています、うん。
冬の時代ですけど、レイヤー2は今が本当に仕込み時というか、花開きそうな雰囲気がありますよね。
なんか本当にいろい
ろ。マスタリングライトネグレットワークもちょうど日本語翻訳して、ね、これもまた若い人たちに広まってるな
ぁ。確かに、今まで読んでなかったような人たちが、マスタリングライトニング読んだみたいな話をしてる人いましたね。
そう、スマホに比べてやっぱり始めづらいところあるなとは思ってます、私も、ビットコインの方も、うん。でもそこのハードルを超えられるような、教材とかも出てきてて、うん、結構地場温まってきてるんじゃない
ですか。いや、面白いですよ、ライトニング。ソースは自分ですけど。ライトニング絶対やばいんで、ソースは自分でいいんですけど。いや、まあ、結構でも感覚的なのも重要なことがあるわけじゃないですか。やっぱこう、ああ、何曲かわかんないけどすごいとか。で、ちょっとずつその、なんですごいっていう、そういう実例だったりとかっていうのが、ちょっとずつ出てきてるので、去年くらいから。うん、で、今年も、まあ、なんか爆発的に 何千万人ユーザー、何億ユーザーのものが出てくるとは思わないんですけど、でステーブルコインとかも、まあ、タロとか RGB とかあって、まあ、ライトニングも含めてトークンをこう動かせるようにするみたいなプロトコルが出てきてるんですけど、やっぱりその時間はかかります。時間はかかるんですけど、ある程度分かってる人だったら、あ、これやばいねっていうようなコンセプトがそろそろ出てきてもおかしくないようなタイミングに差し掛かってるのかなと思っていて、その点ではめちゃくちゃ面白いですよね。うん、はい、というわけで、なんか終わりっぽい音楽になってきた、ここまでに最後ちょっとポジティブな話もして、すいません、ちょっとめちゃくちゃね、当然想定の範囲内であるんですけど時間がどうですかね、すいません、というわけで今回ここまでにしようと思います。老害の話もいろいろ出ましたが、改めてジパングが優勝、おめでとうございます。また機会があればまた来年も機会があればまたスポンサー
最高益更新してれば、
まあ、最高益更新してればいいけどですね。はい。というわけで、ここまでしようと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、行きましょう。